令和5年度予算を市議会が慎重に審査。輝くふるさと秦野の未来を切り開くため、積極果敢に挑む予算。原案可決。市長から提出された令和5年度予算案のうち、一般会計予算、そして水道事業、公共下水道事業の2企業会計予算、さらに国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業の3特別会計予算の各議案については、3月2日の本会議において、予算決算常任委員会に付託しました。同委員会は3月3日、6日、7日に、5年度予算審査を行うための各分科会を開催し、所管ごとに集中的な審査を行った後、3月24日に座長報告と採決を行い、本会議で審議の結果、原案の通り可決しました。以下、質疑・討論などの要旨を掲載。なお、審査の詳細については、秦野市議会ホームページの会議録検索システムをご覧ください。令和5年3月第1回定例月会議の会議録は、5月下旬からご覧いただけます。秦野市議会ホームページにリンクする二次元コードがあります。令和5年度各会計予算額の表を、会計区分、令和5年度当初、令和4年度当初、増減額、増減率の順に読みます。一般会計、555億7000万円。528億7000万円、27億円増、5.1% 増。水道事業会計、38億5000万円、37億4900万円、1億100万円増、2.7% 増。公共下水道事業会計、55億3300万円、57億700万円、1億7400万円減、3.0% 減。国民健康保険事業特別会計、170億9600万円、173億2700万円。2億3100万円減、1.3% 減。介護保険事業特別会計、139億6800万円、136億400万円、3億6400万円増、2.7% 増。後期高齢者医療事業特別会計、28億5700万円、26億8600万円、1億7100万円増、6.4% 増、計988億7400万円、959億4300万円、29億3100万円増、3.1% 増。表終わり。一般会計総務分科会。分科会の所管部局、政策部、総務部、暮らし安心部、文化スポーツ部、消防本部、会計課、議会局、選挙管理委員会事務局。交際費について。問い。令和3年度に借り入れた臨時財政対策債については、今後の償還に備え、財政調整基金に積み立てていた財源を活用し、 繰上げ償還を行うことで利子負担を軽減できるとのことだが、その効果額はどのようか。答え、対象である臨時財政対策債は、地方公共団体金融機構から借り入れているが、5年9月までに繰上げ償還した場合、償還の期限となる23年度までの総額で、661万7000円の利子負担の軽減を見込んでいる。要望、今後も未来への投資や負担軽減につながる施策に積極的に取り組み、歳入の確保や歳出の削減に努め、市民に分かりやすく健全な財政運営に努めてほしい。自治会連合会活動支援事業費について。問い、市の行事や防犯防災情報にパソコンやスマートフォンを通してアクセスできる自治会 SNS アプリ 1-1 は、操作が不慣れな人への対応やなりすましの対策が必要と考えるがどうか。答え、各自治会で操作が不慣れな高齢者には見守りを兼ねて回覧板を回す工夫をしている。なりすましがあった場合は管理者である小田急電鉄株式会社が不適切な投稿を削除するなど安全な運用に努めている。固定資産税付加費について。問い、固定資産の適切な把握・評価を図るため、家屋の移動状況調査を毎年度実施しているが、令和5年度は AI を用いた業務改善を行うとのことである。期待される効果はどうか。答え、従来は課税の基準となる毎年1月1日時点の空中写真を目視により見比べて差異を抽出していたが、 AI の機能を活用することで取り壊された建物と新築したものを的確に把握し事務の効率化を推進するものである。消防施設維持補修事業費について。問い、消防施設の老朽化による設備更新や職場環境の改善をするため、必要な施設の改修をすべきと考えるが、令和5年度における計画はどうか。答え、鶴巻大根の2文書で予定しており、鶴巻文書は仮眠室を除く空調設備の更新を、大根文書は事務室の床などの内装工事を中心とした施設の改修を予定している。要望、大根文書は建設から45年が経過し敷地も狭いため、将来的には移転再整備も視野に入れていると思うが、今後も職場環境の整備に取り組んでほしい。一般会計文教福祉分科会分科会の所管部局、福祉部、子ども健康部、教育委員会。障害児早期療育推進事業費について。問い、発達に遅れのある児童の心身の成長を促すことを目的とした本事業について、医療面での日常的なケアを必要とする医療的ケア児への支援に新たに取り組むとのことだが、具体的な支援内容はどのようか。答え、相談事業所などに医療的ケア児等コーディネーターを配置し、保護者の相談などに対応するとともに、アドバイザーを保育所などに派遣し、職員へ対応方法を指導・助言する取り組みを独自に行う予定である。要望、子どもの発達障害には 早期発見、早期療育が求められるため、発達検査や言語訓練などを行う言葉の相談室のサテライト相談室を大根鶴巻地区に開設してほしい。放課後児童健全育成推進事業費について。問い、放課後児童ホームの対象を小学6年生まで拡大するにあたり、校舎から独立した建物を使用しているなどの要件に合致した末広小学校をモデル校とするとのことだが、実施に伴う課題への対応はどのようか。答え、学校によっては新たな教室の確保が必要となることに加え、実務を担う放課後児童支援員の不足を解消することや、幅広い層の児童に対応できる人材の育成も求められており、実施状況を検証し、準備を進めたい。要望、支援員の不安を解消するため、新たに教職員経験のあるコーディネーターを配置するとのことであり、支援員のモチベーションが低下しないよう十分に配慮してほしい。意見、対象学年の拡充にあたり、保護者のニーズを把握したとのことだが、利用者である子どもの満足度についても十分に検討すべきである。地域部活動推進事業費について、問い、地域部活動の推進は、運動部のみが先行しがちだが、令和4年度は運動部に加え、県内で唯一文化部の実証研究として、南中学校吹奏楽部の段階的な地域移行に取り組んだとのことだが、今後の課題はどうか。答え、従来の部活動顧問は技術面の指導だけでなく、スケジュール管理なども担っており、運営面のサポートが課題と考える。さらに、生徒や保護者の期待や不安への丁寧な説明が求められる。要望、指導を望む教職員もいるため、指導者として兼職・兼務できる体制を整備し、子どもたちのための地域部活動を目指してほしい。郷土文学資料収集等経費について。問い、本市ゆかりの歌人である前田夕暮れの生誕140周年記念事業を実施するとのことだが、ゆかりのある他自治体との連携を目的とした夕暮れネットワーク構築の考えはどうか。答え、生誕記念事業は100周年以降10年ごとに取り組んできた。市立図書館に記念室を整備するなど、情報の拠点は本市であると考えている。一過性とならないよう、他自治体などとの連携を検討したい。